首くくりの町第11話。それからはさつきも私も大変でした。もちろんさつきの方が何百倍も苦しいのですが、私の方も寝るたびにさつきが怨霊に殺される様子を見るので全く体が休まらず、睡眠による疲労の回復などができないまま日々が過ぎていきました。さつきが静婆さんのお役目を夢で見ているときは数日に一度という頻度でしたが、私とさつきのお役目コンビは毎日必ず怨霊に向き合っていました。さつきの体は眠り続けたまま病院のサポートにより栄養が保たれているので大した変化はありませんでしたが、私の方はみるみる痩せていき、半年経った頃には自分でもお化けかと思うほどひどい顔になっていました。目の周りにクマができ、頬は痩せこけ、体重は20キロ以上落ちてガリガリになり、友人と街で会った時にはドン引きされた後に心配されました。それでも希望は見えていました。猛烈な暴力にさらされるサツキを見て狼狽するばかりだった初期と違い、ある程度冷静にサツキが殺される様子を見られるようになったおかげで、怨霊の様子を観察することができるようになりました。サツキが殺されるのに慣れたとは、自分はなんて冷たいのだと思いましたが、それでも目の前で起きる事態はとどまることなく続くので、嫌が応にも順応していくしかなかったのです。それはサツキも同じでした。怯えて震えながら怨霊に苛まれていたサツキは、いつからか正座して怨霊を待つようになりました。そして怨霊が現れると手をつき頭を下げて言うのです。お怒りはごもっともです。どうか、どうかお許しください。怨霊はサツキの謝罪など意にも介さずサツキを殴るのですが、それでもサツキは怨霊に詫び続けました。痛みに叫びながら、恐怖に震えながら、それでも怨霊の怒りを鎮めるために許しを乞い、サツキは怨霊の暴力に耐えていました。私もそんなサツキを見ながら必死に怨霊に許しを乞うていました。サツキが殺された後も、その怨霊に対して謝罪を繰り返しました。怨霊の中の一部には、私を一別してから消える怨霊もいました。中にはあの老人のように、ニタニタ笑いながら去っていく怨霊もいました。そうして半年が過ぎた頃、サツキのことを殺しに来る怨霊の数が減っているのに気づいたのです。顔も覚えられないほど多くの怨霊が毎日サツキを殺しに来るのですが、次第にあれ、またこの人というふうに見覚えのある顔が増えてきたのです。そういった顔が増えれば増えるほど、その他の怨霊が減っているのだと気づいた私は、そのことを神主さんと佐紀江さんに話しました。
サツキ？
佐紀江さんはサツキの手を取りさすりながら、
頑張ってるね、偉いね、ありがとう、ありがとう、
と泣きました。神主さんも涙を流してサツキの頭を撫で、それから私の肩に手を置きました。
ケータ、君も辛いお役目ありがとうね。
そう言って私の肩をさすってねぎらいの言葉をかけてくれました。もう少し、もう少しで終わりが見える。そんな希望が徐々に見えてきていました。その頃我が家で兄と会うと、兄は気まずそうに私を避けるようになりました。本来なら兄がサツキのそばにいて支える立場だったはずなのに、 その役目から逃げたと兄は思っているようでした。朝に兄におはようと言っても、兄はおうおはようと私の顔を見ずに答えるだけです。私としてはさつきを思う気持ちは兄も私も同じだったはずですし、大法要の時に私が女の霊に捕まったのがそもそもの原因なので、兄が役目を放棄したとは考えてはいなかったのですが、兄の心中は複雑なようでした。今度兄ともしっかり話をしようと思いました。そんなこんなでさらに数ヶ月が過ぎ、季節は秋から冬に変わりつつありました。その頃にはさつきを殺しに来る怨霊は10人ほどに減っていました。残りの100人以上は現れなくなっていました。怨霊の中には照れ笑いを浮かべながら一度だけさつきを蹴った後、恥ずかしそうに消えていった子供もいました。町を襲う恐るべき怨霊の内面に様々な人格が寄り集まっている。その人格によって怨念の強さが違うというのが救いの手がかりになりそうだと思いました。その考えは間違っておらず、冬の入り口に差し掛かった頃にさつきの周囲に変化が起こりました。以前現れて恥ずかしそうに消えていった子供の霊が離れた場所にしゃがみ込んでさつきのことを見ているのです。その霊は女の子で、ボロの着物を着た5歳くらいの少女でした。やがていつもさつきを殺しに来るあの老人の霊が現れて、さつきを鎌で刺しました。さつきは何も言わずに手をついて頭を下げています。老人が鎌を突き立てるたびに苦悶の声を漏らすさつきを、その少女は黙って見ていました。それからずっと少女はさつきのことを観察するようになりました。私が夢の中でさつきのお役目に立ち会うたびに、その少女もそこにいました。そしてその少女のいる場所が徐々にさつきに近づいているのが分かりました。残り数メートルというところまで来て、それ以上は近寄らなくなりました。ある日、私は少女に訴えました。どうか許してほしい。お姉ちゃんが痛めつけられるのは辛いんだ。僕が代わりに謝るから皆さんに伝えてほしい。どんなことでもするからさつきを許してほしいと伝えてほしい。少女は私の言葉が聞こえないようでさつきを見ていました。その時、私の後ろから手が回されました。首に巻きついてきたのは忘れもしないあの手でした。真っ白な肌にいくつもの傷がついた血まみれの腕、頭のすぐ後ろに現れた気配に身が凍りました。ゆっくりと首だけ振り返ると、そこにあの女の顔がありました。耳元で大きく響くその声に全身の毛が逆立ちました。体中の血管から血がなくなったかのような感覚。女の霊が私を捕らえてうなっていました。余計なことはするな。そう言われている気がしました。その女はさつきのもとによたよたと歩いていき、手をついて頭を下げるさつきの頭を踏み砕きました。一思いにさつきを殺した女は私に振り返り、何事かをうなって消えました。
許してください、許してください、お願いします。
私は恐怖で震えながら叫び続けました。ガチガチと歯が鳴ってうまく喋れませんでしたが、それでも必死に許しをこいました。気がつくと、私は足首に走る激痛で目を覚ましたところでした。寝間着をめくって足首を見ると、あざが濃くなっていました。警告かもしれないと思いました。その夜、さつきを見つめる少女のそばに男の子が増えていました。そしてさらに一人の大人が離れたところに立っているのが見えました。大人の男性だと思いますが、顔が見えません。遠くで腕組みをしてさつきのことを見ていました。少女は相変わらずしゃがみ込んでさつきを見ています。その日、さつきを殺しに来たのはまたあの女でした。女は土下座するさつきの頭を掴んで顔を上げさせ、そのまま首をねじり折りました。それからしばらくの間、あの女が現れる確率が高くなっていきました。頻繁に現れるのはあの女と老人の二人。さつきが殺されるのを見物する人影も日増しに増えていき、顔がよく見えない霞のような人影は数十になっていました。ある時、霞のような人影の群れから念仏が聞こえてきました。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏という念仏を誰かが唱えています。一体何のための念仏なのか分かりませんでしたが、私はそれもまた救いの兆しであるように感じました。それを住職さんに伝えるために、神主さんに了解を得て住職さんに連絡を取ってもらい、さつきの病室に来てもらいました。それまでも住職さんは何度かさつきの見舞いに来てくれていましたが、私と顔を合わせることはなかったので、この半年で見違えてしまった私を見て驚いていました。
啓太君大丈夫か？お役目のこと足の宮さんから聞いとるが、このままでは君の方が持たんのと違うか？
私は大丈夫ですと答えて、最近の音量の変化を住職さんに説明しました。念仏のことまで話し終えると、住職さんはうーんとうなり、きれいに反り上げた頭を撫でました。
なんちゅうことだ、さつきちゃん。
そう言ってさつきを見つめ深くため息をつきました。
そして啓太君、君も大変なお勤めご苦労様。つらいだろうに、尊いお勤めを果たす君たちに、私は頭が下がります。
私の目をまっすぐに見てそう言ってくれました。私は照れくさくて頭を軽く下げました。
それにしてもな、とんでもない化け物かと思うとったが、その魂の中に哀れを催す者がおるとは。怨霊と化してなおさつきちゃんのために御仏の救済を祈るか。
住職さんは神主さんに向き直って言いました。
篠宮さん、その差し支えなければ経をあげさせてもらえんだろうか。
住職さんは私服で来ていましたが、懐から数珠を取り出しました。
さつきちゃんのために念仏を唱えてくれとるその魂のために、私も経をあげてやりたいんだ。
神主さんが快く応じると、住職さんは手を合わせて静かにお経を唱え始めました。 それは大法要の時のような激しい印象ではなく、静かに胸に響いてくるような優しさを感じるお経でした。その夜、あの女がさつきを殺しに来た時にも念仏が聞こえていました。その声が昼間の住職さんと同じ温かさを感じさせるものであることに気がついて、私は胸が熱くなりました。女の霊は少し戸惑うように人影の群れを見やり、そして苛立ちをあらわに、荒々しくさつきの首をねじりました。老人の霊と入れ替わり立ち替わり現れるその女の霊は、やがてさつきを殺すのをどこか淡々と行うようになっていきました。逃げもせず、抵抗もしないでただ耐えるさつきを、いたぶるのに飽きてきたように見えました。猛烈にさつきをいたぶる老人と違い、現れては大して興味もないようにさつきの首をねじり折って消えるのです。ある時、しばらくさつきのことを見下ろしていたかと思うと、手をつきひれ伏すさつきの頭をつかんで上げさせ、さつきと目を合わせました。そしてさつきの頭をひとなでしたかと思うと、そのままさつきの首をねじりました。それきり、女の霊は現れなくなりました。あと一人。最後までさつきをいたぶるのをやめようとしない老人の霊は、自分一人になったことを認めないとでも言うように、これまで以上にさつきをいたぶりました。それでもさつきは耐えて謝り続けていました。私も同じように謝り続けました。それでもさつきを殺して笑う老人から悪意が消えることはありませんでした。さつきに加えられる暴力はいよいよ苛烈になっていき、さつきが絶命した後も亡骸を執拗に痛めつけ、なぶるようになりました。それが何日か続いたある時、いつものように老人が鎌を持って現れました。さつきはひれ伏して謝罪の姿勢をとっています。すると、さつきと老人の間に割り込むように、いつもさつきを観察していた少女の霊が立ちました。黙ったまま老人を見つめています。老人は困惑しながらその場で鎌を振り上げました。
主や、どうぞ、ご両男もぶち殺して。
老人が何事かわめいていますが、言葉は聞き取れませんでした。少女の隣でさつきを見ていた男の子の霊も、少女のそばに立ちました。そして周りで見ていた霞のような人影の群れの中から一人、また一人と、大人の霊が歩み出てきて、少女たちのそばに立ちました。歩み出てきた霊の顔ははっきりと見えました。その中におばあさんの霊がいて、手を合わせて念仏を唱えていました。
あの人が。
こみ上げる思いに全身が熱くなりました。
もうよっか。
誰かがそう言いました。明瞭な声ではありませんでしたが、はっきりと理解できました。
もうよっか。もうよっか。もうよっか。十分たい。もうよっか。許しちゃろ。
わしらも笑うて。かわいそうにの。
次々にそんな声が上がりました。声も霞の向こうから聞こえてくるような不思議な感覚でした。老人は気をされたように後ずさり、鎌を振りながらわめき立てました。
ちょっとんか。
老人は激しくがなり立てました。
もうよか、もうよか、もうよか。
霞のような声も止まりません。
じゃったら、ぬしゃら、ばいやんぞ。
老人は絶叫を残して消えました。そして私は目を覚ましました。お役目について初めてサツキが殺される様を見ることなく目覚めた。そのことが信じられない思いでした。しかし徐々に実感とともに喜びがこみ上げてきました。怨霊たちは口々にもういいと言ってくれました。サツキはついに許しを得たのです。それが夢でないのは確信が持てました。あと一人、あの老人の霊はサツキを許してくれるだろうか。遠からずそうなりそうな予感はありました。なんせもうあの老人しか残っていないのだから。もしかしたら今お役目を辞めてもこれ以上怪異は起きないのではないか、そうも考えました。あとはサツキがいつ目覚めるかに任せようと思いました。そしてその夜、老人の霊が現れました。老人の後ろに何人もの霊が付き従っています。黒い霞のようなその集団に目を凝らすと、昔の服ではなく現代の洋服を着ている人たちでした。知った顔もあります。あれは猟友会の人だ。亡くなった氏子さんもいる。校庭で動く死体となった〇〇先生も。老人が連れてきたのは一連の会議で亡くなった数十人の住人たちの霊でした。老人の霊はサツキの前に住人の霊を並べてニタニタ笑っています。その日はサツキを挟むようにして両隣に少女と男の子の霊が立っていました。大人たちの霊はまた少し離れたところから見守っていました。現代の住人たちの霊は恨めしそうな顔でサツキを睨んでいます。怨霊に殺された彼らもまた怨霊となったかのようでした。住人たちの霊は何事かボソボソとつぶやきながらサツキの方へ歩いていきます。サツキは正座したまま手をついて言いました。
亡くなった皆さん、どうか安らかに、安らかにお眠りください。どうか。
サツキの懇願に応えるように、住人の集団から小柄な人影が進み出ました。
おばあちゃん。
サツキがその人影を見て声を漏らしました。集団から抜け出してきたのは、シズバーさんの霊でした。住人たちの霊は立ち止まりました。変わらぬ恨めしそうな顔でサツキを見ています。 サツキと住人たちの間に立ったシズバーさんの霊が住人たちに向かって静かにゆっくりと頭を下げました。手を前に組んで腰を90度近くまで折る深々としたお辞儀でした。住人たちはたじろいだように身もだえました。
おばあちゃん。
さつきは口に手を当てておえつを漏らしました。僕の目からも涙があふれてきました。シズバーさんは死んでもさつきを守ってくれている。その愛に感謝の念があふれました。シズバーさんは頭を下げたまま動きません。住人たちの霊は一人また一人と揺らめき消えていきました。やがて全員が消えるとシズバーさんの霊は頭を上げてさつきを振り返りにっこりと笑いながらうんうんとうなずいて消えました。
おばあちゃん、おばあちゃん、行かないで、おばあちゃん。
さつきが泣きじゃくる中でただ一人残された老人の霊がうなだれていました。過去の被害者である怨霊たちもその怨霊に殺された現代の住人たちもみんなさつきを許しました。老人一人が何をしてももはや集合体としての怨念は維持できないと悟ったようでした。老人はうなだれたまま鎌を握りしめ震えていました。さつきを殺すだろうかと思い私は老人をじっと見ていました。やがて老人は力なく鎌を取り落としました。そしてさつきに対して先ほどのシズバーさんと同じように深々と頭を下げました。その姿勢のまま老人の霊は消えました。気がつくとさつきを見守っていた霊たちも消えていました。隣に立っていた少女の霊がさつきの頭を撫でてから消えました。男の子も少女を追うように消えました。静寂が辺りを包む中、さつきは呆然と座っていました。そしてふわーっと声を上げて泣きました。ものすごい泣きっぷりで目から滝のように涙があふれ落ちるのが見えるほどでした。誰にはばかることもない大きな声で子供のように泣きじゃくるさつきを見ながら私も大声で泣きました。ずっとずっと続いてきたお役目が終わった、許されたのだと深い喜びと安堵そして感謝の思いが爆発しました。私たちはただただ大声で泣きました。どれほど泣いたか覚えていませんが泣き疲れてさつきが眠りに落ちたところで私は目を覚ましました。目を覚ました私は病院に走りました。さつきが目を覚ましているかもしれませんでした。病院に着いたのは早朝でしたが病院の玄関が開いていたのでそのまま病棟に入っていきました。病室のさつきはまだ眠ったままでした。閉じられた瞳から涙が一筋流れて線を引いていました。私はその寝顔を見てふうと息をつき椅子を引き寄せてさつきの傍らに座りました。 その時、病室に甘い香りが漂っているのに気がつきました。私は目を閉じて神様に感謝を捧げ、さつきが目を覚ますのを待ちました。結局さつきが目を覚ましたのは午後になってからのことでした。朝の見舞いに来た幸恵さんに昨夜のことを伝えると、幸恵さんも泣いて喜びました。神主さんに連絡をして、皆が病室でさつきを見守っていました。昨夜のことをつぶさに説明すると、神主さんも静かに涙を流していました。
母さん。
何よりも静婆さんがさつきを守ってくれていたことが嬉しかったようでした。そして冬の日差しが傾き始める昼下がり、さつきが目を覚ましました。
お母さん。
眠っているさつきがつぶやきました。皆でさつきのそばに駆け寄り、さつきの顔を覗き込みました。閉じられているさつきのまぶたがかすかに震え、そしてゆっくりと開かれました。
さつき。
さきえさんがさつきに覆いかぶさるようにして名前を呼びました。
お母さん、終わった。
さつきはかすれた声でそう言いました。
さつき、さつき、おかえり、さつき。
さきえさんは涙でしゃくり上げながらさつきのおでこや頬を撫でていました。
さつき。
神主さんがさつきの傍らに腰をかがめて、顔を覗き込んで言いました。
ありがとう、さつき。よく頑張ってくれたね。
おじさん、おばあちゃんが。
ああ、わかってる。ケイタから聞いたよ。おばあちゃんが守ってくれたんだね。
ケイちゃん。
サツキに名を呼ばれて、私もサツキから見えるように近寄りました。ふふとサツキはかすかに笑いました。
ボロボロだね。
変わり果てた私の様子にサツキは驚いたようでした。
ずっと見てくれてたね。
うん。不意に涙があふれ、私は泣いてしまいました。さつきはまた少し笑いました。
けいちゃん、ありがとう。
それからさつきは数日のリハビリを経て退院しました。体中の筋肉が衰えていたので、車椅子で退院したさつきは、それからじっくり1年かけて健康な体を取り戻していきました。私も同様にお化け状態から人間らしい容姿へと戻っていきました。ここからは打足になるのでざっくりと書きますが、怨霊が消えた町は以前にも増して活気づいていき、兄は金森先輩と一緒に東京へ行き、バンドで成功する夢を追い、私とさつきは結婚して5人の子供を授かりました。昭和の終わり頃この町を襲った怪異は、今ではおとぎ話のように語られるのみです。大人たちは子供を怖がらせるために言うのです。いい子にしないと、 首くくりのお化けが来るよと。以上、首くくりの町第11話でございました。